中愛線。
こちらは福岡県宮間市からいただきました。48歳団体職員、ラジオネームクイズオペラ座の夜。
おはようございます。
最近思うことなんですが、ネット記事のいわゆるこたつ記事の氾濫、そして、冗長な文章です。1ページで読み切れそうな内容なのに、3、4ページあるいはそれ以上にまたいだ記事がやたらと目につきます。以前はコンパクトにまとめられた記事、まあ、特に新聞系のサイトが普通でしたが、何か環境などが変わったんですかね、ということをいただきました。確かにネット記事を見ますと、まあ、ヤフーニュースなんかを見ると、そこにぶら下がってる新聞社であるとか週刊誌であるとか、あとそのネットニュース専門のところっていうのがあって、で新聞は確かに短いんですよ。やっぱり新聞記事ってのは紙面にその面積に限りがありますから、そコンパクトに伝えなきゃいけないっていう使命があるので、そんなに長い記事はよほどじゃないとないんですけど、それ以外のところは長いですね。だいたい3ページぐらいにまたがってたりして、うん、であれはね、おそらくですけど、ライターの腕がまずないんですよ、うん、でそれとライターの腕がないのと、ライターとしては文字数稼いだ方がギャラになるわけでしょ、あれ何文字以上とかね、はい、ということは長めに書きたいんですよ。でしかもこたつ記事ですから、ほとんどの場合ネットもしくはテレビを見て、そこで見た感想を書いてるだけですからね、うん、感想でもねえな。ただ何がそこに出てた出演者がそのテレビ番組で何を喋ったかとか、でその背景をちょっとだけこう考察したものをひっつけるとか、その程度で、まあ、文字数を増やしていくっていうやつで、だから大抵薄っぺらですよ。だから、これ、例えばネットニュースに限らず、最近もうスポーツ新聞なんかも特にそうなんだけど、例えば、どこの政党とは言えないですけど、なんかそこのなんかちょっとエッチなことが大好きな感じちゃうっていう人がいてですね、でその人がなぜかひょうたんからここまで当選しちゃったんですけど、で当選しちゃったら、ああいったのって万歳とかお祝いをしちゃいけないんですよね。
そうですね、ええ、
でなのにそのまあ焼き鳥屋で宴会をやっちまったと。ええ、で後ろには横断幕でおめでとうだの何だのとか花束まで用意してあって、で完全にやっちゃいけないことをやってるんですよ、ええ、でそれをそののらりくらりと、あれは実はちゃんと大丈夫なことなんですとかって言って言い訳をしたら、すぐにツイッターにノートがダーってついちゃって、嘘つきって言われちゃってるわけですけど、でそれの記事を書いてあるそのニュースサイトを見ると、もうさすがにもう令和新選組のこ、令和新選組って言っちゃったな、令和新選組のことを書かないわけにもいかなくなったんで書いてるんですけど、書いてる奴らがやる気がないんで、もう本当にそのネットのそのコメントをただ拾ってコピペしてるようなもんですよ。だからお前らは新聞社として、言論機関として、それをどういう位置づけで書いてるのかっていうのが全く見えてこないんですよ。例えばそんなことがいいのか許されるのか、こんなことじゃダメだろうっていう、他のね自民党やら維新やら公明党やらがやった時は結構なこと書くんだけれど、なぜか野党に対しては書かないんですよね。で特にこの令和新選組という怪しげなこの野党ベンチャーに関しては微妙なんですよ。でこれ最近私はどうもこれに違いないというふうに決めつけ始めてるんですけど、その新聞社の幹部に、どうやら大石明子ファンがいる。
あら。
で、うん、そのオールド左翼のアイドルになってるらしい。
へ
え。っていうこう小耳に挟んでるわけですよね。でそれがもし本当であるならば、そういうことかと。でもさすがにそれは崩れてくるだろうなと私はもう見ておりますけどもね。
さすがにね、どんだけアイドルとエイドもあくまでやったらかばいきれないですもんね。
もうね、しかもそれは感じちゃうはかばわないから。あんなのは誰もかばおうと思わないから、だから書いてしまうんですよ。だからこれからどんどんボロ出るよ。だから男性の議員に対しては容赦ないから、おそらく。あれ書いてるのはほとんど男だからね。だからそういうふうな総崩れが始まるだろうというワクワクしてますよ。でもこのネットニュースのこのこたつ記事というのはなんとかならんかって思うけどね。テレビで誰が、例えば橋本徹さんがとか誰それさんがとかって喋りましたっていうのが、これでさらにこうネット上に拡大されていくわけですよね。で大したこと言ってないのに、なんかすげえこと言ってるように聞こえてしまうというふうに読んで読み手にやつを伝わってしまうという、なんか、まあ、どうなんだろうねと、 というふうに思いますけどね。まあただそれに乗っけていただける側からすればありがたいですな、うん、その自分が言ったことを二次利用三次利用してくれるわけですから、うん、そのまま広がっていくでしょ、うん、やっぱテレビに出る人は強いですね、うん、私も出たいと思います続きまして、兵庫県明石市からいただきました。55歳大赤字会社代表取締役、ラジオネームズルムケサブロ
ー。ありがとうございます。
松田さんおめでとうございます。トランプが勝ちました
勝ちましたね
さてこれから日本はどうなっちゃいますかね。いろいろシミュレーションどうぞということでありました。松田さんいないんでね、あ、松田さんいいことしか言わないからねもうトランプがあの、あ、優勝じゃねえや、トランプがあの優勝って、あのなんか勝負事じゃない、まあ、勝負事みたいなもんだけど、
う
ん、
当選してから、ね、まあ、ね、どうなんですかね。自分でもそういうことも今のバイデンより全然いいと思いますけどね。
ただ言えて、あの、言われてるのはアメリカの国内産業の保護に、まあ、舵を切るだろうと言われていて、またその関税を上げるだろうということで、日本の例えばアメリカ対米輸出関連の企業はダメージを食らうと。
だからやっぱりあれじゃないですか、国内需要を上げるために、うん、やっぱり輸出還付金自体が減るはずなんで、はい、やっぱり内需を強くするというか、うん、内需向けの製品に力を入れるような、うん、まあ、ここに株だから消費税少なくの 5% 減税とか、うん、やっぱ国民民主党が言ってるようなああいう政策をボンボンやっていくべきだと思います。だから逆に言ったらアメリカが関税バンバン上げることによって、うん、経団連もおそらく消費税に関して減らせみたいな声も出てくると思うんですよ。
なるほどね、
はい、ええっていう分ではやっぱりいいことなんじゃないですか。
ああ、まあ私もこれによってそのダメージ食らう企業は確かにあるかもしれんけれど、そこはものは考えようで、別なところからその商売のその販路というか、それを広げていく。特に今前島君が言ったように内需というものをもう一遍喚起する、これ大事で、ただ内需を喚起するためには所得も上げなきゃいけないわけですよね、それぞれの人で。やっぱそれまで輸入品でそのなんか買ってたものを、例えばもうマクドナルドはやめて、とりあえず、モスバーガーに行こうとかまあロッテリアだと韓国っていうのはありますから、で、まあまあそういうようななんか、うん、自国のねその製品を、買うと。ただ俺思うんだけど、その本当この二十数年間で徹底的に日本の企業って壊されちゃったような気がするんですよね、うん、特に家電とかそういったやつなんかはもう徹底的にやられて、もうかつて当たり前にあったその日立、三菱、東芝、ソニー、松下とかそういったものがなんかイメージとして弱いじゃない、もうすでに。でテレビなんかも、液晶テレビなんかもうシェアの6割ぐらいが中国製でしょ、
うん、
でもうなんか今まで聞いたことがなかったようなメーカーのロゴがついてるやつが、
ハイヤーとかね、
ハイヤーあるね、
はい、
ハイヤーはまだあれは三洋だからね、
あれ、あ、じゃあ
三洋乗っ取ったやつだからまだ、うん、で日本の自動車いっぱい行ってくからまだいいんだよね。だからあのハイヤーの洗濯機は三洋の洗濯機だから、あれもともとで三洋自体はもともと松下の兄弟会社みたいなもんじゃないですか、うんうん、でまだ、ね、いい流れを組んでんだけど、そうでない全く知らないようなのってあるわけですよ。で知らないブランドってあのなんだよ、テームとか見るといっぱい出てくるから面白い
よね。 あれだもうね、う
ん、で、あ、まあ、それで買えって言ってるんじゃなくて、いろんなのがあんだなと思ってね。でそれぐらいその向こうの中国ではバカスカ作ってるわけですよ。で日本はもう完全にそれがもうなくなっちまって、で日本でないと作れない、しかも売れるもの、それは何なのか私はまだ分かりませんけど、そういったものをともかく探していくっていうことを徹底的にやって、新たな内需を拡大させるっていう、今まだ世界中の誰も持ってないけど、必ずや世界中の人が持つであろうっていうようなものをさあ作れるかなんですよ。だから日本が、これもこの間私自分の番組でも言ったんですけど、番組じゃねえや、絵の記事で言ったんだけど、うん、あの例えばウォークマンとかね、ソニーが作ったわけですよ、うん、であれはそれまではそのような製品はほぼなかったわけですよ、その、うん、 カセットテープに音楽を入れて、そしてそれをイヤホンで聴きながら街を歩けますっていう、そのアウトドアで音楽を楽しめるっていう、そういうツールっていうのはそれまで、まあ、全くないわけじゃないけど、例えばラジオとか、あるいは無理してそのね、あの17歳の榎田信也門さんみたいにオープンデンスケっていうオープンディールのテープレコーダーに、ゼンハイザーのヘッドホン差し込んで単一乾電池8個で、ぶん回す、それでいい音で聞いているという、そういう少年もいたわけですけど、そういうのは例外中の例外であって、普通の人たちにはなかなかそういうのがなかったところに、そのウォークマンっていうとんでもない商品を出してきた。
やっぱりね、ソニーのすごいところってやっぱり独自の企画を無理やり通すっていうのがすごいなと思って。
昔はね、
そのメモリースティックだったりとか、
昔はね、
SD にカードにしとけばいいのに、メモリースティックっていう、この
昔はね、
はい、今はもうね
今
はね、
ソニーってどこの会社から、どこの国の会社だか分かんないんですけど、
ちょっと、うん、あのそういうなんやろ、すごい、まあほんまに思ったら日本らしい、なんかそのまあプライドっていうか、ね、
でもソニー あの負けっぷりの潔さも結構なもんですよ、やっぱり、うん、ベータの負けっぷりとかですね、うん、それとかそのまあでも成功してるのもあるわけですよ、うん、例えばその8ミリビデオだとかいったものもそうだし、うん、まあ一番あのむしろ負けっぷりがすごかったのは、あの松下電器が出した、DCC というものがやっぱり一番すごいですね。
DCC
と MD がほぼ同時にリリースされたわけですよ、世の中に、こちらはソニーフィリップスが出しました CD、 あ、じゃあ MD です。でこちら、あれフィリップスは違ったっけ、まず、あの松下電器が DCC、MD というのは皆さんもご記憶にあると思いますよ、フロッピーディスクのちっちゃいやつみたいなやつですね、DCC はカセットテープと全く同じサイズのテープです。
あ、なんかありましたわすよ。
で DCC はデジタルコンパクトカセットの略なんですよ。でこのデジタルコンパクトカセットの機械にアナログのかつてのカセットも差し込めば再生ができる。そしてデジタルコンパクトカセットをあの入れれば、デジタル その CD と同じ、まあ、MD と変わらぬ高音質で録音再生が可能であると。でとにかくアナログカセットのリソースも生かすことができますっていうのが売りだったんだけど、全く売れない。
あ
なぜ売れなかったかっていう、これ簡単な話なんですよ、
高い。
いやそんなに変わんなかった。最初はあのね、 MD はスキップが可能なんですよ。
ああ
曲飛ばそうと思ったらピッてやったらツイポンと飛ぶでしょ。
はいはいはい、
ね、カセットはね
早送り
しかできない。これがこれはもう根本的なところですよ、う
ん、でだから MD 短かったですよね、
うん、MD が、まあ、あのずっと存在していたのは15年ぐらいじゃないですか、はい、
あそんなやりましたっけ。
1995年前後から、
はい、
2010年ぐらいまでだと思いますよ。
あそんなありましたっけ。
はい、であの後半はもうほとんど聞かなくなってきましたけどね、うん、やっぱあの CD をパソコンで焼けるようになっちゃったじゃないですか、はいはい、するとなんかあの優位性がいまいちなくなったっていうのもあるし、でそこへ来てそのあの iPhone が出てきて、iPod がまず出てきて、はいはいはい、そのいわゆる、CD やら MD やらっていうそのメディアを必要としないというのがやっぱ大きいですよね。
大きいですね、
今やスマホでみんな音楽聴いてたりするわけですから、木田さんはいまだに蓄音機を使ってるとのことですけど、どうですか。
持ってませんよ。
え、竹針でやってるでしょ。竹針で。
持ってません。
あだって木田さんあれレコードかけるプロですからね。
あそうなんですか。
うん、これあの嘘じゃなくて本当にこの人あの有線放送の会社でレコードかけてたんですから。
あそうなんですか。
だからもう違いますよ、私は事務職で。
あそうですか。撤退。でもまあ有線放送にいたんですよ。でこうあので電話してちょっとあのかけてもらうというかかな、屋敷高人で東京ばとかって電話かかってきて、それでかけるとい う、
ね、だから私は事務職ですって。
あそうですか。よくございました、よくございました。で何ですか、レコードはあのレコ最近使ってるレコード針はどんなあれを。やっぱあれですか、長岡の
知り りませんよ。
あ、そうですか。あ、長岡はいまだにレコード針作ってますけどね。
トリビアの泉かなんかで、ね、うん、あのハリネズミの針がなんか結構いいみたいな、ね、
あ、へあ、うん、まあ普通に木綿針の針で、その、 あの透明なプラスチックのコップがあるじゃないですか、宴会の時使う、
はいはいはいはい、
あれにその針で音を刻んでいく実験ツールがガッチェンから出てたんですよ。蓄音機キットっていうのは未だに持ってますけど、
うんうん、
ええ、でそれをあの情報化の DIY っていう俺 の、 あの持ちネタがあるんだけど、うん、それで後にも先にも1回だけそれを実演したんですよ、
う
ん、ええ、でその実演の前にリハーサル何回もやったんだけど、うん、1回もうまくいかなくて、
うん、
それで本番の時にもううまくいかないと思いますけどやるだけやってみますって言ったら、あのそのこうラッパのところにわーって言いながらそのコップがガーって回転してその針で傷をつけていくんですよね。それでそれを針を戻してそのコップから今度音が出るんだけど、それをマイクに近づけて音出るかどうかご案内してやってみますって言ったら本当にわーって出て、もうあの300人の聴衆拍手も喝采、でその後それ1回でやめた、心臓に悪いんで、もう1回成功したら 次また成功するとは限らないと思ったんでもうやらないけど、でも何か何でもだから針でもあの実は音出せるんですよ。で、まあ、昔ねレコードをちゃんと聴いてた人たちはレコード針も結構気を使ってましたね、うんうん、普通と一番安いやつは丸針っていうやつ でちょっといいやつは楕円針というやつがあって、でビクターなんかが出してるやつでは柴田針なんていう針がありましてね、あの直角45度の角度でこのレコードに刻まれた音溝とぴったりにその音を拾っていくという情報を拾うっていう設計で、そのカッティングマシンというやつがあるんです。カッティングマシンとほぼ同じような針で再生するんだという、そういうようなものもあったりするという、そういう知識もひけらかしておきたいと思います。ということで、まあ、トランプの話からだいぶあの離れちゃいましたけどね、まあでも日本のなんか僕はこれチャンスだと僕は思いますよ。
だって関税開けてもいいもんは売れますからね。
うん、
はい、
うん、
本当にブランド力っていうかそういうもので勝負していかないと。
だから逆に言うともう大メーカーというかそれでかいその家電メーカーとかじゃなくて、むしろベンチャーの方に僕はチャンスがあるような気がしてならんのですよ。でそれにちゃんとあの投資してくれるちゃんと分かってる銀行家とか、あるいはそのベンチャーキャピタルみたいなのが、まあ、ちゃんといるのかどうかっていうところで、やっぱそういったところ、まあ、例えばあの情報産業の中で IBB だなって思うそういうような瞬間がベンチャーキャピタルの中にもきっとあると思うんですよね、
はい、
でそこでよし榎並にドンと投資してみようと思うこともあると思いますね。よろしくお願いします。ということで、今キラエがなんか鼻かなんか噛んだかな、お前ちょっと態度悪いぞ、笑
鼻息から鼻
が、ね、鼻息が、ということで一旦、CM に行きまして、この後は、今週はですね、無党派の乱の告知をさせていただこうと思っております。一旦 CM です。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ。子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルが お父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン。
どのお店も13,000円ぽっきり。
思わずはしごしちゃいそう。ご利用お待ちしてます。
世界のファッション、玉金。